本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト、本田健の人生相談、ディアー健。今日は第12回目をお届けします。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい。12回目ということでですね。まあ、過去に11回やってるということで、もう30以上の質問をおそらくいただいてると思うんですが。
はい。
はい。今日もたくさんの質問をいただいてます。
はい。
はい。では、最初の質問、こんな質問いただいてます。
はい。
20代男性、自由になりたいさんからいただいてます。私の夢は、経済自由人になって幸せに生きることです。もし経済自由人になるための秘訣があったら教えてくださいということでいただいてます。
はい。経済自由人って言葉は、私が本の中でずっと書いてきたことなんですけども、英語で言うと financially free people っていう、そういうことなんですね。はい、経済的に自由な人々っていうことなんですけども、まあどういう人たちかというと、どっか組織に頼ったりせず、自分で経済的に自立してるっていう、意味なんです、
はい。
で、例えばそれは不動産のオーナーだったり、株の配当、あるいは印税収入とか、権利収入とか、はい、まあ、そういったものを持つことによって、経済的に自由になっている人たちのことを言います。で、これはいろんな方法があるんですね。不動産や株の世界で成功することもできるし、はい、例えばネットワークビジネスの世界で成功することもできるし、あるいは作家になったり発明したり、うん、アーティストとして楽曲を提供したり、いろんな形でなることができると思います。
はい。
まあ、あるいは大企業でも、コミッションのような形、あるいは経営者とか、あるいはトレーダーとか、いろんな形で経済的に成功して、まあ、それを投資に回すってこともできますね。
はい。
まあ、一番大事なのは、自分が一番得意なこと、
はい、
自分の好きなこと、人に喜ばれることをやって、で、そして、たくさんの人たちに、そのサービスとか商品を買ってもらうことで、はい、成功するって道があると思います。
今、ケンさんが冒頭でお話しくださった、例えばトレーダーだったり、まあ、不動産だったり、はい、ね、ネットワークビジネスだったり、その人その人の、まあ、やりたいこと、好きなこと、できることっていうので、もう本当に様々だと思うんですけども、
はい、
そんな中で、私もぜひお聞きしたいと思ったんですけども、やはり、いわゆる、ビジネスの仕組みというか、
はい、
仕組みを作ることがやっぱり必要だっていうふうによくいろんな本にも書かれたりしていて、
はい、
そこの部分、まあ、重なる部分だとは思うんですけども、
はい、
まあ、特にその、不動産投資とかそういうのは別にして、そのビジネスで、
はい、
自分がいなくても回る仕組みを作るための、
はい、
何かヒントというかですね、
はい、
ちょっと、まあ、より深い質問なんですけど、
はい、
そういったものがもし、ケンさんの方であればアドバイスいただきたいなと思ってますけど、
は
い。
まずそれは、関わる人たちが楽しくて、まあ、自分で働いてくれる人たち、
はい、
まあ、そういう人たちでチームを作るということですね。
チーム。
はい。だから経営者がいなくても、それぞれが自分たちで考えて、日常の業務をこなしていくような、そういった組織を作る必要があると思います。それは、例えばお店かもしれませんし、はい、営業会社かもしれませんし、クリーニング屋さんかもしれませんし、まあ、それは皆さんが好きなビジネスを選べばいいと思うんですけど、いずれにしても、気持ちよく自分たちで考えて働いてくれる、そういったチームが必要だと思います。
今日ご質問いただいている方は20代男性ということで、まだ多分きっと若い方だと思うんですけども、
はい、
その中でビジネスの仕組みもあると思うんですけど、
はい、
その自分がどれが、まあ、適しているのかっていうのは、まあ、どういう基準で、なんだろう、定めていけばいいんでしょうかと。
例えば、周りの人たちがね、君はそれすごい上手だねとか、得意だねとか、いうふうに言われることですね。あるいは、その、セールスやってみたらすごく、たくさん人が買ってくれたとか。
はい、
まあ、いずれにしても自分が自然にできること。
自然。
気がついたら、なんで俺はできるんだけど他の人ができないんだろうっていうのがあると思うんですね。はい、で、その自分が自然にできて努力はいらないこと。これは成功する可能性がすごい高いと思います。
うんうん、自然にできて努力がいらない。
はい。
そこがポイントなわけですね。
はい。
なるほど。じゃあ、まあ、この自由になりたいさんも、まずそこを自分で、まあ、人に話ももちろん聞いた上で、まあ、分析というかした上で、どう進んでいけばいいかっていうのはやっぱりまず考えることが大切ですね。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。さあ、ケンさん、今日二つ目の質問をいただいてます。
はい。
30代男性、目指せおしどり夫婦さん書いてます。
はい。
ケンさんは講演でパートナーシップが大切とよくお話しされていますが、私はパートナーとちょっとしたことでもすぐ喧嘩してしまいます。どうすればパートナーと仲良くできるんでしょうかということでいただきます。
は
い。
自分のところもですね、随分結婚した、しばらく当初は喧嘩してました。
本当ですか？
最近だいぶ減りましたけど。
全然想像つかないですけど。
はい。まあもう、長いですから。まあそういった意味で、その、一番最初の頃、あるいは結婚してから5年とかぐらいの時っていうのは、はい、相手に期待してるものが多いんですね。例えば、お皿を洗ってくれるはずだとか、こういうことをしてるくれるはずだとか、はい、そうするべきだとかっていうので、相手をコントロールしてるわけです。だからその自分が、相手は、例えばこれでぐらいやってくれても当然だよねっていう、その義務を相手に、まあ、押しかぶせるようなことさえしなければ、そんなに喧嘩っていうのはなくなるはずなんです。だから、イライラした時とかっていうのは自分の中にルールがあって、相手はこうすべきだっていうものが価値観必ずあるんですね。はい、その、自分がイライラする時とか、相手はこうするべきでしょうって思った時に、本当に相手になんかそうするべきなのかっていうのを、一回自分に聞くと、うん喧嘩は随分減ると思います、うん。で、幸せなパートナーシップっていうのはお互い許し合って、はい、相手ができないことを サポートし合おうっていうふうに機能するんですね、うんはい。でも、パートナーが喧嘩したりとかうまくいかないパートナーシップっていうのは相手がこうするべきでしょとお互いに言い合うので、なかなか仲直りができないっていうことがあるんじゃないかと思います。
うん、実際、ケンさんご自身が今お話しされたように、まあ、奥様とその結婚した当初は、はい、そういう喧嘩した時期もあったってことだったんですけども、はい、それはどこかで今お話しされていた、まあ、相手期待しすぎていたとか、べきなのかっていうところを多分、そこまで考えられてひょっとしたらなかったのかなって今の話を受けたんですけど、そのあたりはご自身で、まあ、何かきっかけがあって気づいたのかとか。
そうですね。カナダ人の、メンターであり、セラピストの、クリストハムーンっていう人にいろいろ教えてもらいまして、例えば、夫婦の間のコミュニケーションの中にどれだけ期待とコントロールがあるのかっていうことを書き出すワークをやったりとか。
期待とコントロール。
はい。例えば、あなたは、私に人生は素晴らしいとか安全だってことを感じさせるべきだって。
ああ。
あるいは安定的な収入を提供するべきだ。女性として素敵だっていうことを24時間言うべきだとか。っていうのがあって、お互いコントロールし合ってるんですよね。で、それが相手から来なかったって言って、綱引きがスタートしてるわけで。相手に対する期待が何なのかってことが分かって、それを手放すことができれば、随分そのあたりの喧嘩が減ると思います。
結構その相手への今期待って話もありましたが、どちらかというと自分としては例えば奥さんのためにこうしてあげたいとか、こうした方が良くなるんだよって言ってることも結果的に相手にとって不可になっていることもあるわけですよね。
そうですね。だから相手に何を期待してるのか、そして何が満たされないからって言って怒ってるのかってことが分かれば、随分喧嘩減ると思います。
目指せおしどり夫婦さんもですね、ぜひ、そのあたりを意識していただければと思います。はい。ケンさん、今日最後の質問いただいてます。
はい。
40代女性、早く安定したいさんからいただいてます。毎日、ふとした瞬間に不安でたまらなくなります。漠然とした不安があるのはわかりますが、何が原因なのかわかりません。どうすればいいでしょうということでいただいてます。
はい。自分の場合、20代からセラピーをずっと勉強してきて、不安とか心配とどう付き合うのかっていうのを随分研究したんですけど、不安の本質っていうのは、将来こういうことが起きたらどうしようっていうものが漠然としてる状態なんです。心配っていうのはもうより具体的なんです。例えばお金がなくなるのを心配してる時っていうのは、はい、お金がなくなる姿がイメージできてるんですね。で、そうなったら嫌だと思ってるのが心配の本質なんです。不安っていうのは、何がネガティブなのかっていうのは特定できないまま、ただ未来に必ず良くないことが起こりそうだって予感なんですね。不安の本質は予感なんです。
なるほど。
だから何を予感してるのかっていう原因をもう少し先に詰める必要があると思うんです。例えば、パートナーが見つからなくてずっと一人でいるってことが不安なのか。あるいはお金がなくなってしまって、すごく行き詰まってしまうのが不安なのか。で、不安が心配になった時にはもっと扱いやすいんですね。なぜなら対象物がはっきりしてるから。だから不安をもし解消しようと思ったら、その不安の根本原因ですよ。漠然とした不安もよく調べていけば、お金だったり、パートナーシップだったり、自分自身に対する思いだったりすると思うんです。だからそれを探っていって、果たして、それが起きるかどうか。で、そしてもしそれが起きてほしくないんだったら、積極的に行動することで、この不安っていうのは、随分なくなっていくと思います。
今、ケンさんの話やってるんですが、不安をより、まあ、細かく考えてというか、分析して、もっと本当の細かい部分何なのかってことだったと思うんですけど、その時に、それを突き詰めるための、まあ、ちょっと手法的なことですけど、例えば紙に書いてみるとか、はい、何かそのあたり、まあ、僕らが実行できるようなアドバイスをいただければと思うんですけど。
そうですね。紙に書くのはいいと思います。あと、その、不安っていうのをイメージしながら、 私は何で不安なんだろうっていうのを感じてみて、で、人によってはイメージで見えるかもしれないし、なんか皮膚感覚でゾゾッとくるかもしれないし、その、なんかパートナーの顔が見えるかもしれませんし、はい、お金のことが気になっている自分が見えるかもしれませんし、まあそうやって自分で原因を探っていくといいんじゃないかなと思います。
うんうん、そのイメージとか感じるということも大切なんですね。
はい。
はい。それではケンさん、今日最後に名言をお願いします。
はい。苦しみは人間の偉大な教師である。エッシェンバッハ。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。